今日はこのような体育館で急遽礼拝することになりました。急遽この体育館になったという知らせを受けたのは昨日でありました。大学がもう私たちのためにですね、最も良い場所をっていうことを考えてくださるとともに、センター試験の性格上ですね、絶対に部外者が出入りしてはいけないっていう、そういう厳しい条件がありまして、厳正な試験が行われなきゃなりませんから、だから部外者が出入りするということは大学側にとっては率直に言えば大変迷惑なことだったに違いないと思うんですけれども、私たちにお貸ししましょうっていう約束をしてくださったゆえにですね、前向きに捉えてくださって、それで一応全体からは隔離された場所となっているこの体育館を使うことにしては、それで普段よりもガードマンの方も多いし、他職員の人たちも朝早くから要所要所に立って、皆さんご覧のようにいろんな張り紙まで、長山教会の礼拝会場とかもね、そういうのまで出してくださって、私たちを支えてくださって、これも本当に大きな感謝だと思うんです。こういったことも大学の方でもですね、私たちのことを考えてくださって、なんか事務長さんにもですね、最近また礼拝が以前より増えていらっしゃるそうですねなんて、どなたから聞いたのか分かりませんけども、大変結構なことでして、でも一席が足りないかもしれませんがっていう、今日は限定椅子席ですね、あぶれた方は立ち見席になるわけだったんですけれども、神様ちょうどいいようにあんまりあぶれない程度に人々をお読みくださって、大体これで収まっているわけですね。ありがたいことだと思います。また一方で、だから早く自分たちの態度を持ってですね、そういうことに煩わされずにっていう思いもあるわけですけれども、でも私たちは多分きっとこの期間を通してですね、神様が礼拝をするっていうことがいかに恵まれたことなのかっていうことをしっかり受け止めろっていう、このことをしっかり経験しろっていう、そういう御心があるんじゃないかな。今はさすらいの民だなっていうふうな情けない捉え方ではなくてですね、こういう経験を通して礼拝がどんなにありがたいものなのか、素晴らしいものなのかっていうことをきっちり受け止めて、そして新しい自分たちの礼拝の動画ができた時に、今度は本当にこの他の人々がですね、うわー素晴らしい礼拝だと、もう来ただけでですね、神様に触れるよう、触れられるような、そういう私たちの礼拝がなされていると素晴らしいなというふうに思うのです。せっかく建物ができても、新しい人々が見えた時に、私たちの礼拝に加わった時に、なんだというこのがっかりっていうね、その失望を与えてしまうと意味がないと思うんです。建物ができた時に本当に多摩ニュータウンの中で自由と平和の福音がここに輝いています、そしてここに輝いている人たちが集まっていますよ、それは特別に素晴らしい何か能力があったりとかじゃなくて、自分たちのあるがままを受け入れながら、主イエスキリストの恵みによって生かされているっていうね、その嬉しさが満ち満ちている、本当の意味で謙虚になりながら常に他の人を思いやることができるっていうね、そういう礼拝が捧げられていたらいいなというふうに思うんです。昨日もある本読んでいましたよ。キリスト教主義学校の先生の式だったんですけれども、せっかく子どもたち生徒たちですね、高校生を市内のいろんな教会に紹介した、だけど 第一印象がっかりしたって言うんですけれども、そこで頑張らせて、まあ一回だけで決めるなっていうことでですね、一生懸命行かせたんですけれども、やっぱりキリスト教はダメだって言って帰ってきたんだそうです。でどうしてって言ったらですね、教会の人と話したら、自分たち高校生だっていうだけでもう完全に見下げてる、だから本当に聞こうという姿勢じゃない、教えてあげようっていう感じだった、そういうところでは何も話したくない、こういうところには別に来たくないなって思ったっていうふうに書いてあるんです。だから厳しいです。新しく来た人、初めての人っていうのはすぐに直感をするわけですね。でましてや建前が立派であればあるほど、みんな生き方が違うじゃないかっていうことがすぐ見えてしまうと、あそこは嘘っぱちの集団だというふうになってしまう。今日本キリスト教団全体が低迷しているっていうのは、一つにはもちろん教職者の問題なんですけども、それと一緒にですね、本当の意味で礼拝が生き生きで減り下って喜びを持って捧げられていない、でそれが信徒の自然な生き方に生きていない、変な建前だけがあって、でどこか自分が飾っていてですね、ですからそういう姿っていうのは初めての人が会えばすぐ分かるわけです。見抜いてしまうんですね。ああこんなとこ来たくないなっていう。だから今私はこういうある意味で流浪の生活を余儀なくされているっていうのは、最初に言いましたように神様が礼拝は場所とは関係ないぞと、やはり人々が信仰によって集まった時に本当にいかに聖霊によって一つにされているか、一人一人が本当に謙遜になって、年齢とか職業とか一切関係なしに謙遜になってすぐ同じように使えていくことができるかっていう、そういう姿勢が礼拝において養われているかどうかが、それが訓練されているんじゃないか。だから礼拝が動画できた時に、多分最初は好奇心があってどんなのかなってこうみんな来るかもしれません。でその時だけで喜んでいては、大概のところができたばっかりは増えたんだけど、あとはまたしょぼっと、来た人たちのせいではなくて、もともといた教会の人のせいだというふうに考えるべきですね。だからせっかく与えられた、寄せられてきた人が、そうだ生きるっていうのはここなんだっていうふうに見て、来ただけで分かってもらえる、そういう雰囲気っていうのは、私は究極は建物ではない、教会は建物でないということを決して忘れてはいけないんです。私たちの交わりなんだ、どんな交わりの仕方をしているかということなんだ。でそれはいつでも自分自身が神様に問われている、人を問うんじゃなくてね、どうしてああいう人がいるんだろうっていうんじゃなくて、そういう人がいながらあなたはどうなのかっていうことをいつも問われているという生き方が、神様の前に常になされていなければならないんじゃないかというふうに思うのです。そこで今日の主題は最初の弟子たちというところで、イエスが一番最初に弟子たちをお選びになったという物語の箇所なんですが、まず弟子たちをお選びになったということからスタートした、弟子を選ぶということから始まったということは、イエスの宣教は弟子の助けなしにはありえない。この弟子というのはマルコによる福音書ではトンチンカンな弟子たちなんですね。わざとそういう表現をしている向きもあるようなんですけども、しかしたとえトンチンカンであり、分かってな、あるいはおちょこちょいで失敗をする弟子であっても、イエスはその弟子と共に宣教を始める、お前たち頼むぞっていう、 そういう姿勢。神の国っていうのは、なんか私たちはすぐなんか、こうね、荘厳で、天使たちの歌が見して、そしてもう何もかにも完璧でっていう、そういう、こう空想的な、なんか素晴らしい、そういうことを想像しがちなんですが、厳粛でっていうね。しかし、私はイエスにおいて示された神の国っていうのは、そんな美しい夢のようなところじゃなくてですね、弟子たちがイエスと共に生きているところが神の国だって、イエスはそのようにおっしゃったんですね。あそこにある、ここにあるっていうもんじゃないよ。神の国はあなた方のただ中にある、今ここにあるんだぞっていうことは、そのことを宣言しているのがイエスです。ほら、私がいるだろう、私のいるところ神の国だっていうね、それが示されていると思うんです。ですから私たちは今教会に連なっているっていうことは、まさに現実的に神の国の一員であるということになるわけですが、それはただぶらっといるっていうことじゃなくて、選ばれたものはそれぞれのところでこの頼んだよって声をかけられた者同士なんだ。そしてそれがどれだけうまくいったかいかないかとかですね、誰が一番か二番か、これはやっぱりイエスが十字架で死ぬまでの弟子たちの姿でもあったわけですが、私たちはそういう誰が一番二番とかね、そういうことを抜きにして、全ての人がそのまんまでイエスの弟子として頼まれてるっていう、それを受け止めることが大事だと思うんですね。ですからその次の悔い改めて福音を信じなさいの悔い改めるっていう言葉、日本語に悔い改めると翻訳されているんですけれども、これはこれまでも時々申し上げました本田哲郎神父の解釈ですねを説明いたしましたけれども、メタっていうのはラテン語になると変えるっていう、メタノイア、ギリシャ語でメタノイアなんですけども、ラテン語ので知識、つまり知識を変えなさいっていう意、それは本田神父に言わせると視点を変える、それが悔い改めるっていうこと。悔い改めるっていうことは、悪うございましたって反省するっていうことじゃなくて、視点を変えなさい、つまり私中心に見ていた視点を神の視点で見るようになるっていうね。それは具体的に最初に申し上げましたように、そのことは私たち自身が神ではないんですから、いつも問われるっていうことなんですね。自分の視点からできるだけ離れる、まずは一つは自分の視点にこだわらない、そして待てよと言って、そしていろんな視点、見方を想像してみる、そういう問いかけ、神の視点で見る、それが悔い改めということです。ですから受け止め直しというふうに訳し直してもいいかもしれません。悔い改めるということはね、そうでないとただ悪うございましたって反省しなさいっていう、これまであんまり信仰生活ちゃんとしてなかったから今度からちゃんとしなさいとかね、イエス様の弟子になりなさいとかっていう、そういう直接的なことじゃなくて、本来の意味は今ここに神の国が現れてる、到来してるぞ、だから視点を変える、あなた方は神の国ですよ、神の国の一員ですよ、だからそこにいるものとして見方を変えろ、ちっちゃなちっちゃな自分の見方にとらわれるなっていうのが中身にあるんじゃないかっていうふうに思うんです。そしてこのガリラヤ湖でシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった、その次の彼らは漁師だったと書いてある。私はこの言葉も妙にずしんときたんです。イエスがガリラヤで宣教を始めた、ね、ど田舎にわざわざ行かれた、 つまりその当時の宗教家たち、権威者たち、信仰深い人たちがエルサレム中心に、そして律法に従ってきちんとした生活をし、それから見るとガリラやあのど田舎の連中は全部罪人だというふうに受け止めていた。この罪人っていうのは、第一は単純に律法に従い得ないもの、つまりその典型は安息日を守れないもの、あるいは偶像を拝むものとかね、そういったそれに従ってないものを罪人って言うんですけれども、広い意味での罪人っていうのは、当時の一般的なものの考え方としてですね、極端な二つの世界を想像したんです。天の国、神の国と地上。ね。で、選ばれた聖なる者たちは天の国に生きる。地の国っていうのは、これはギリシャ的な考え方ですね。悪と悪霊に満ちている。で、ちょうどその中間のところも悪霊が働いている。それが野原であったり、山であったり、海であったり、川であったり。だから、そういうところで仕事をしているものも罪深いものというふうに見る傾向があったんだそうです。だから、あのクリスマスの主役の一つ、羊飼いっていうのは野原で仕事してる。だから悪霊がうようよしているところで生活して、そして彼らは当然安息日もなかなか守れませんからね。しかしその羊飼いたちが一番先にクリスマスのメッセージを聞いたっていう、これも大変な逆説です。ここでマルコが、つまりシモンとアンデレがイエスに召されるっていう時に、彼らは漁師だったということ自体の中に、都の人たちをまず一番最初に召されたのは、あなたたちが差別している漁師だったんですよ。とてもとても信仰的とは思えない、あの漁師たちだったんですよっていうふうに言われてお召しになったというふうに書かれているんですね。そこでイエスはそういった意味で、これは洗礼の意味のところでも本田神父のことをで申し上げたわけですが、イエス自身が都から見れば罪人としてずっと生まれた時から罪人の中で生きた、あるいは罪人としてのレッテルを離れたままで成長されたんだということを忘れてはいけない。私たちはなんか聖なる神の子だからね、だから清い立派なその高い方がわざわざ降りてくださったっていう、そういうふうに受け止めがちなんですが、よ聖書を見てみるとそうじゃなく、イエスは生まれも育ちも罪人だということを忘れてはいけないと思うんです。だからイエスにおいてはわざわざバプテスマというのは低みから見上げるね、低み、身を沈めることですっていう、そういうことだから、洗い清めるっていうんじゃなくて身を沈める儀式ですよ、一番低いところに立つっていう儀式ですよっていうことを先週学んだわけですが、イエスにおいては一番低いところで生まれた時からもうずっとそれで来てるんだから、わざわざ身を沈めなくたってその通りなんだけれども、しかし一つの象徴的な式として、今正しいことをすることは神の御心にかなうことだからと言ってヨハネから洗礼を受けになったっていうのがね、先週学んだわけですね。生きるっていうことは身を沈めるっていう視点から出発しなきゃいけない、一番低いところから見上げていく。私たちがなんかこう一つの理想的なね、こうあるべきみたいな線を引いておいて、つまり私たちが人を裁くのはどうしてかって言ったら、やっぱりあるべき姿っていうのが予定されてるからです。それでそれに当てはまってないから、あの人あんなことしてとかね、とかって言うんですが、一番低いところから見上げる者にとって裁くことは何もない。そのまま どんな人も私から見ればプラスの多い人というふうに見えるんじゃないですか。身を沈めるっていう、それはいつでも日々にバプテスマによって聖霊のバプテスマによって生まれ変わっていくっていうことは、身を沈める、それはメタノイアです。まさに視点をいつも変えて、そしてそこから出発し直す、ね、あるべき姿にこだわってるんじゃなくて、そのままから出発するっていう、そのことが大事なんですが、ペトロたちに人間を取る漁師にしようというふうに言われた。それまでは魚を取る漁師、当たり前です。漁師っていうのは魚を、魚を取ろうとする者にとってはいつでも考えてることは魚のことですよね。魚を取ろうっていう、そのことのゆえに頭がいっぱいだったんです。魚はどういう時にどうするっていうね。魚を取る漁師は魚のことを一生懸命考えてた。だけど今日から人間を取る漁師だぞっていうのは、人間のことを一生懸命これから考えろっていうことです。なんか改めて言われなくたって、私たちはそんなことしてるっていうふうに思いたくなるんですけれども、そんなことないですね。人間っていうのは他人っていうことです。私たちは他人のことをそんなに真剣に考えない、自分のことにかまけてしまうんですね。だから人間を取る漁師っていうのは、寝ても覚めても一匹でも多く魚を取るために魚のことを考えまくった漁師のように、寝ても覚めても人間のことを考えろ、しかも他人のことを考えろ、しかもそれを裁きの目で見るんじゃなくて、どうしたら自由になれるかっていうね、イエスの福音に触れて自由になれるようにっていう、それが人間を取る漁師になるっていうことです。で、そのきっかけは16節に、シモンの兄弟、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になったという言葉。この始まりはご覧になったという言葉です。その後でヤコブとその兄弟ヨハネも、19節見ると、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、イエスがご覧になることから召しが始まっている、お召しになる。だから召されるということは、その前に私たちをご覧になられている、見つめられているっていうことだったんだ。これが私の言う神のイニシアティブです。突然変異的に、突発的に何か起こったんじゃなくて、ずっとずっとずっと全部つながってる。それをパウロは、母の胎を出る前から私を選び分かたれた神はっていう表現。つまりよく考えてみると、全部のことがこうつながっていくんです。こうでなくちゃダメだったんだな、あんなね、私には自分としてはこの可能性もあったし、こういう可能性もあったんだけども、結局こうなってきてこうなってきてって、だからそれを逆に詰めていくと、あんな親でって思った親だとしても、その親でなければならなかったっていうことが全部つながってくるんですね。ですから私たちはもう今すでに神のイエスのご覧になられたということを経てきている者同士としてですね、やっぱり大事なことはメタノイアです。視点を変えられるか、いつも視点を変える。だからいろんな人を見た時にも、人間ですから第一印象を持つのは仕方ないですね。それをしちゃいけないってことじゃないです。持っていい、例えば嫌なやつだなでもいいし、あるいは逆に素敵っていう、どっちでもいいですが、そのどっちもに行き過ぎないこと、そこで待てよっていう視点を変える。神はこの人と出会わせたことで何をしようとされるんだろうね、そういう視点を持つということが大事だと思うんですが、 塩野和夫っていうやはり同世代の後輩なんですが、1952年生まれですからまだ若いですね。今アメリカのアンドバー・ニュートン神学校の研究員で勉強してる、なかなか優秀な人なんですが、この人が卒業後すぐ愛媛県宇和島とそれから伊予吉田っていう小さい教会を2つを建牧した時期があるんですね。8年間最後は傷ついて帰ってくるんですけれども、結局追い出されるみたいな、そういう挫折感を始まるんですが、その間にですね、やっぱりその2つの教会ですが、ある伊予吉田っていう教会は小さい教会で、彼は週に一度だけ行くんです、金曜日。そうするとそこで数少ない信徒の人はずっと待ち受けてるんです。でさらに来れない人のために塩野先生があれば、そこの信徒の人と一緒にこう回って歩いて訪ねたんだそうです。訪問をしてね、その時の訪問にある多分ドタ靴履いてたんでしょうね、若い頃にね、貧しかったから。でそれでそのドタ靴っていう題で彼は詩を書いてます。それがとても印象的なんですね。病む人、死にゆく人、孤独な人、解決のつかない問題にあえぎ待つ人、祈り心だけを持って尋ねる私はドタ靴のよう。ドタ靴はそれでも歩いた。仲間の祈りに支えられ、祈り合う喜びを膨らませ、ただ祈り心だけを勇気として待つ人々の中へ歩いていった。問題は解決しなかった。悲しみが痛むとドタドタと音を立てた。痛みの中で祈り合う心に温かさがと思った。あの祈りの中にはイエスがおられた。あの祈りの場は天の御国につながっていた。だから明日の私もドタ靴のように歩いていよう。うまくいかない、むしろ挫折してうまくいかないっていうことの中でイエスが近い。あの祈りの中にイエスがおられた。あの祈りの場は天の御国につながっていた。人間を取る漁師になっていないとその経験にいかないです。結局自分の欲求だけです。早く病気を何とかしてくださいとか、あるいは仕事を何とかしてください、あるいは自分中心、子供たちのなんとか、それはもういいんですけれども、もっと使わされた今大袖さんが本当にこうなっています、なんとかしてあげてくださいっていう、そういう祈り。その時に自分の無力を感じれば感じるほどイエスが近くにおられるということを知り得た。だから本当に人々に使える、しかもそれが自分の弱さを実感しているところにおいてのみイエスが共におられるということを経験できる。ですからうまくいかないことを恐れてはいけない、むしろその時がイエスの近いチャンスなんだということを忘れたくないと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も素晴らしい礼拝の場所を与えられて感謝をいたします。あなたは私たちを人間を取る漁師としてお召しになりました。しかし現実は人間を取る漁師としては本当に怠慢でございました。ちっとも考えない時もありました。頭の中は自分のことでいっぱいでありました。また人のことを考えたとしても、その考えた自分は裁き主になっていました。本当に傲慢なものをお許しください。そしてもう一度また視点を変えて出発していくことができますように。弱い時にこそ主が強いとお約束されました。私たちはその弱さに陥ることに対して恐れないでまっすぐ進ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。